越前市民ふれあい情報。この時間は越前市の企画監修でお送りします。
さあ、それでは、越前市情報をお伝えしてまいりたいと思います。市役所1階にあります情報サテライト、スタジオからお届けしてまいります。今日お迎えいたしましたのは越前市長寿福祉課から、山田さんと前田さんの2人をお迎えいたしました。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日のテーマがですね、認知症に優しい地域づくりというのをテーマにお話を伺っていくんですが、最近私たちもよくいろんな会話の中でこう認知症という言葉、自分でも使いますし、よく聞くこともあるんですけども、改めてこの正しい知識としてのこの認知症について改めて教えていただけますか。
皆さんは認知症に対してどのようなイメージを持たれていますか。
はい、
市が行った聞き取り調査では、何もわからなくなる、すぐに忘れてしまう、反応や表情がなくなるなど、マイナスのイメージを抱く人が7割を超えました。
私もその一人かもしれません、
しかし実際には認知症になっても一人一人にできることややりたいことがあります。そして適切なサポートを受けることにより、住み慣れた地域で仲間たちとつながりながら希望を持って暮らし続けることができます。令和6年1月、認知症基本法が施行されました。はい、この法律に基づき策定された認知症施策推進基本計画では、認知症当事者の視点を重視する新しい認知症観が示されています。はい、認知症は年齢、性別を問わず誰もがなりうる病気です。越前市においても、約7人に1人は認知機能に関する症状があります。認知症を自分ごととして捉えて正しく理解し、認知症の人もそうでない人もその個性と能力を十分に発揮し、共に支え合って生きる共生社会を実現しましょう。
なるほど。今私驚いたのは、認知症というのは性別そして年齢にも問わずという、誰もがなりうるものであるということで、ですからこの認知症だからということを特別に見るのではなくて、これからはそういう地域でね、温かく見守っていく、支えていくという、そういう時代に入ってきた、またそういう地域でなければならないということなんだなということを改めて痛感したんですが、さて、山田さん、今この越前市としてもこういった認知症になった方、またそれを支えるご家族の皆さんなど、市のいろんな取り組みもされてるんですよね。
はい、越前市の方では、はい、認知症の有無にかかわらず、皆さんが気軽に集い交流できる場として、市内7カ所に認知症カフェというカフェを設けています。
場所によっては時々オレンジカフェだったりと、いろんな表現はありますよね。
そうですね、カフェごとにそれぞれ名前をつけて開催していただいております。
はい、具体的にはそういうカフェではどんなことをやってるんでしょう。
カフェではお菓子を食べながらおしゃべりをしたり、認知症予防のためのレクレーションを行ったりと、自由な時間を過ごすことができます。また認知症の人の特性に合わせて活動できる場や役割を提供しています。またスタッフからも認知症に関する情報を得たり、医療や介護、福祉について相談することもできます。
実際に認知症になった方、またそれを支える家族の方、または今は元気だけどもゆくゆく認知症にならないためにもいろんな予防をしたりと、こういった幅広く学んだり、地域とお互いに交流を深めたり、これが一つ認知症カフェ、オレンジカフェの、一つなんかやることといいましょうか、中身なんですね。
そうですね、皆さんいろんな方と交流していただくことも認知症予防の一つにつながっていきますので、お気軽に参加していただけたらなと思います。
また地域の方との最近はこう まあ、薄れた関係性といいましょうか、希薄になりつつあるこういうご町内のつながりも、こういったところで知った顔が集まるだけでもまた今後変わってきますよね。
そうですね、それぞれ の交流もまたそこで生まれますし、どういったことができてどういったことが苦手なのかっていうところもその関わりの中で知ることができて、今後の地域での支え合いにもつながっていくかなと思います。
いや、すごく大切だし温かいカフェだなということを改めて感じました。さて、こういった、まあ、取り組みがあるわけなんですが、最近よく認知症サポーターという言葉を耳にするんですけれども、あれは特別なことなんでしょうか？
認知症サポーターは特別なことではありません、
はい、
認知症サポーターは認知症について正しい知識を持って、うん、ご自身のできる範囲で認知症の人やその家族を手助けしたり見守っていただく方、それが認知症サポーターになります、
はい、じゃあこういったサポーターまあ、またはその地域一緒に何かお手伝いしたい、サポートしたい、そういう思いの皆さんというのは今後どういうふうにしたらなれるんでしょうか？
認知症サポーターになる場合には、はい、90分程度の養成講座を受講していただきます、
はい、
もしこういったサポーターになりたいというご要望がありましたら、うん、お住まいの地域や職場の方で開催を希望される場合は、はい、最寄りの地域包括支援センターの方にご相談ください。
そうすると、まあ、地域団体で申し込んでいただいて、皆さんに受講しながら、この地域のいわゆる認知症サポーターとして、まあ、認定されるということなんですね。
はい、そうです。
いや、でもこれはご近所や自治会だけではなくて会社さんだったりとかいろんな皆様ね、またはお店単位でね、何かあった時に、その皆さんをサポートする意味では誰もがなってもらいたい、なってもらえるサポーターであるということなんですね。今こういった地域で、そしてまた、ご近所で、まあ、いろんなこうできることっていうのは限りがありますが、越前市では、チームオレンジと名前をつけてもっとこう包括的に全体的にこう皆さんをこう見守るという、まあ、そういった、まあ、ネットワーク作りもされているそうですね。
はい、越前市ではチームオレンジを設置しています、
はい、
現在1箇所のチームオレンジを設置しているんですけれども、はい、令和7年4月にチームオレンジの数が6箇所へ拡充しました、
うん、あ、そうなんですね、はい、
で地域包括支援センターの県域ごとに設置したことにより、うん、地域の特性を生かしたよりきめ細かい支援を行っています。
はい、これはですね、地域包括支援センターを中心に先ほどの認知症サポーターがあったり、またそれぞれのこう介護に関する事業所さんだったり、中には、先ほど認知症カフェのようにこう集う場所があったり、そしてまた、地域の公民館さんだったり、あとは企業さんであったりと、まあ、こういった本当に地域ぐるみで関わる、それが一つ今後またどんどん増えていくといいですね。
そうですね、認知症の方がつながる先であったり支援を受けれる場所っていう機会も増えていきますので、うん、そういった意味でチームオレンジに加わってくださる方がどんどん今後増えてい いくといいなと思っております。
そうですね、さてどうしても、まあ、一緒に例えばご家族でね過ごしている方のお一人が例えば認知症になりました、これまで普通通りに生活していたものがやはり生活が一変してしまうと、やっぱりその支えるご家族も認知症になった方もいずれもやっぱり一つ屋根の下、やっぱストレスというのも正直、出てくるんじゃないかと、そういう相談も多いと思うんですけど、こういうご家族で一人で何か抱えてしまうという今特にこのご時世で人になかなか相談できないと、まあ、そういった方も多いと思うんですが、そういった皆さんの声というのはどこかでこう聞いてもらう場所ってあるんでしょうか？
はい、相談窓口として越前市役所の長寿福祉課も窓口の一つですし、はい、うん、またお住まいの近くに地域包括支援センターというセンターがありますので、うん、そちらの方でもご相談対応することできますので、うん、どちらでもご気軽に相談をしていただきたいなと思います、
うん、どうしてもね、なんか認知症の家族がいるんだっていうところをなんかこう知られたくないみたいな、うん、そういう、こう雰囲気っていう傾向がありますけど、認知症になりうる 病気の一つであるということを、まあ、正しく知ってもらうことで、もっと気軽に相談してもらいたいですよね。
そうですね。早く相談していただいて、うん、早めに受診につながることで、また治療や今後の生活の選択肢の幅も変わってきますので、できればご家族だったりご本人さんの方で自分の認知機能、ご家族の認知機能を気になった時、介護について悩んだ時は早めのご相談をしていただけたらなと思います。
はい、このように相談を受けた場合、まあ、地域でいろいろとこうアドバイス、先ほど受診であったりとありますが、具体的に、まあ、一つの例なんですけども、どういう形でこうサポート、応援をしてくださるんでしょうか。
受診についてですと、うん、そのかかりつけはどちらになっているかというところを確認させていただいたり、はい、そこへの一緒に情報提供という支援もできますし、はい、またどういったところにかかっていいかわからないというご家族や、うんね、ご本人さんもいらっしゃるので、はい、受診先のご提案ということも対応させていただいております。
またその他支えていただくご家族の方がどうしてもこう悩んでいる、そういった皆さんに対してはどういったサポートがあったりしますか。
ご家族方に代わって、はい、安らぎ支援員というボランティアの方が認知症の方のお話し相手になったりですとか、うん、そういった形で少し一緒に過ごしていただく中で、うん、ご家族がご自分の時間を持っていただいたりとか、
ね、
日中お一人でいる認知症の方の、うん、心配な時間を少しでも減らすっていうような支援もあります。
まずはやはり一度相談を、一人で悩むこと、また抱えることなく、気軽にまずは相談するということがすごく大事ですね。
そうですね。早めの相談をお願いしたいです。
はい、この認知症に優しい地域づくり、正しく理解することと、そして共に支え合う、こういった社会にするため越前市の取り組みについてお話を伺いました。これら詳しいお問い合わせ先、先ほどのもし何かあったときに相談したいという場所のときにはどこにお電話したらよろしいでしょうか。
はい、越前市役所長寿福祉課、お電話番号が 22-3784、こちらまでご連絡をお願いします。
電話番号は長寿福祉課 22-3784 番となっております。少しでも、まあ、共にですけども、家族の方も、自分らしく、ね、過ごしてもらうためには、こういった行政の力、また相談なども受けながら、やっぱ進めるってこと、一人で全部解決しようって、ね、重荷にこう感じて背負い込まないでほしいという、そんな思いが強く改めて感じました。今日は越前市長寿福祉課から山田さんと前田さんのお二人をお迎えいたしまして、認知症に優しい地域づくりについてお話を伺いました。詳しくは6月号の広報誌4ページ5ページにも掲載されていますので、皆様で一度ご覧になってみてください。改めて山田さん、前田さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
越前市民ふれあい情報、この時間は越前市の企画監修でお送りしました。